本日の聖書の箇所を読みいたします。創世記16章1節から16節、創世記の1章の1節から16節になります。それではお読みいたします。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムはカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。あなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いはアラノにある泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った。私の女主人サライの元から逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたの女主人の元に帰りなさい。そして彼女の元で身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して進む。そこで彼女は自分に語りかけた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとはと言ったのである。それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。今日はこの箇所からアレノの泉のほとりにてと野瀬兄弟で鴨下牧師より御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
聖書の中にはいくつも女性たちの物語が記されています。ここにも2人の女性が登場します。 人はサライです。サライはアブラムの妻、後で名前がサラと変えられていきます。ここではまだサライというふうに書かれています。私が説教するときにですね、アブラムと言ったりアブラハムと言ったりするので、どっちがどっちなのかと気になる方があるようですので、今日の聖書の箇所の表記はアブラムとサライですけれども、後で名前がアブラハムとサラというふうに変わりますから、今後はですね、アブラハムとサラという名前に統一してお話をしたいと思っておりますので、ご了承いただきたいと思います。このサラはアブラハムと一緒にカルデアのウルというところから出てきました。その後でハランというところにとどまっています。このアブラハムとサラの年齢は10歳ほど離れていたというふうに、後で書かれていますから、アブラハムがハランを出た時75歳です。そうすると奥さんのサラは65歳ということになります。その時から10年経った後の出来事が今日の話です。つまりこの時サラは85歳ということになります。え？あ、そっか、はい、すいません、75歳、私引き算ができませんね。サラは75歳ですね。75歳ですね、合ってますね、はい。アブラハムが神様から約束を与えられた時にですね、妻のサラもその約束を耳にして喜んだはずなんです。それから10年、65歳でその約束を聞いて10年、子供が生まれると思っていたんですけれども、結局子供が与えられませんでした。でこの時のサラの悲しみというのはどれほど大きかっただろうかと思うんです。2節にこう書いてあります。サライはアブラムに言った、ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。まず前半だけですけれども、この言葉の中にこのサラの悲しみが込められていると言っていいと思います。75歳まで子供がありませんでした。神様、65歳まで子供がなくて、神様から約束が与えられた時に初めて自分に子供が与えられると思ったはずです。ところがその後も子供が与えられなかった。きっと悩んだに違いないんです。いろいろと考えたに違いないんです。自分を責めたに違いないんです。そして一つの結論を出します。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。この言葉をアブラハムに告げるためにサラは10年という時間を要したわけです。ですからこういう言葉を言うということがどれほど大変な選択だったのか、そのことを私たちは知ることができると思います。聖書は続いてこう書いてあります。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。このアブラハムの決断に少し寂しさを感じます。本来ならばサラ、あなたはそう言うけれども、私は神様の約束を信じている、だからそんなこと言うもんじゃないよと言ってですね、妻はぎゅっとこう抱きしめるとか、そういうふうに書いてあれば、アブラハムっていう人は非常に奥さんを愛して素晴らしい人だなということがわかるわけですけれども、聖書って美しい物語だなと思うわけですが、アブラハムの口からそういう信仰的な言葉は出てまいりません。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。この短い言葉の中にきっとですけども、サラの悲しみはもっと深くなったんじゃないかというふうに思うんです。でもちろんこういう話は聖書の中だけではなくてですね、歴史の中にもたくさん満ち溢れています。例えば豊臣秀吉の妻に、ネネでしたね、ネネという妻がいますけれども、子供がありませんでした。それでチャチャという側室を迎えるというのも、同じ ことです。まあ、こういうことは歴史の中で何度も何度も繰り返されるわけで、子孫を得るためにはどうしても通らなければならない道であるというのは、まあ誰もが分かることです。そしてそういうふうにした場合に起こる結論もいつも同じです。4節、彼がハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。まあ、こうなることは分かりきっていることかもしれません。ここからは大体そうですけど、いつもドロドロした展開になるわけです。サライはアブラムに言った、私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのに。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。10年前ですね、このサラはエジプトの王ファラオが見初めて、とても美しかった、まあ、今でも美しいと思うんですけども、もうそういうイメージがこう吹き飛んでしまうぐらい、サラの美しさというのは外見だけだったのかなというふうにもこう思うわけですけれども、まあ、けれども人は誰でもこういうふうになりうるという一つの例なのかもしれません。そういうことを聖書は語ろうとしているんだと思います。サラのこういう思いというのは、特別にサラが醜い心だったからということではないと思います。サラがどれほど苦しんでこの決断に至ったのかということが聖書の中にはちゃんと書いてある。そしてそれほどまでに悩んで苦しい決断をしたのに、女奴隷のハガルはこのサラに対してさらに悲しみを上乗せすることになった。まあ、聖書にはお昼のメロドラマに出てくるような人間のドロドロした姿が包み隠さずに描かれています。もうちょっと美化してですね、綺麗なところだけ見せてくれてもいいような気がしますけれども、そういうことに意味はないわけです。自分がした苦渋の選択が報われないということはよく起こることです。サラ自身、自分の喜びのためにそうしたわけではなかったはずです。アブラハムを喜ばせるためだった、あるいは神様の計画がきっとこうやってなるんだろうと悩んで悩んで悩んだ末にした決断でした。神の御業を行うための決断であった、そういう思いであったとしても、それがうまくいかないということが起こりうるわけです。動機が正しければその結果もまた常に正しいというふうにならない。それが私たちが生きているこの世の常です。そしてその時、私たちはさらに悲しい思いに突き落とされることになる。サラがアブラハムにこう言った時に、アブラハムのした決断はどうだったか。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、あなたの好きなようにしなさいとアブラハムは言いました。私なりの言葉で言い換えると、うるせえな、自分のように自分の好きなようにしたらいいやろうという言葉だったと言ってもいいと思うんです。天国からアブラハムが違うよって言ってるかもしれませんけども、それに限りなく近いニュアンスだと思うんです。前回ですよ、アブラハムは信仰によって義と認められたと書いてあるんです。信仰によって義と認められた人の発言とは思いたくないような発言がここに出てきます。もうアブラハムもそこら辺のおじさんも何の違いもないような言葉です。16章のアブラハムだったらですね、神様が横で肩を組みながら、ご覧、星空をご覧と言いながらですね、どうしてアブラハムはこの時にもう一回空を見上げなかったんだろうかと思いたくなるぐらいです。アブラハムがお前の好きにしたらいいじゃないかと言った結果どうなったかというと、聖書はその後続いてこう書いてあります。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。どの程度いじめたのか分かりません。 ハガルというのは女奴隷です、自分の。そしてお腹に子供ができていて身重であるという状況に置かれた女性が、このままここにいてはいけないと思って逃げ出したくなるくらいいじめたということです。つまりサラは相当いじめたんです。もうちょっと聖書には美しい話が書いてあると思ったと思いになる方もあるかもしれません。こんなドロドロした展開を書いて聖書は一体何を言おうとしているんだろうと不思議に思う方があるかもしれませんけれども、まさにこんな物語があるからこそこれは私たちの物語なのだということが見えてくるわけです。私たちの生きている世界は綺麗事ばかりでは済まない世界です。霞を食べて生きていくことはできません。私たちの周りには自分を守ることしか言わない身近な人がいて、もう逃げ出したいと思えるほどに私たちに冷たい人がいる、攻撃的な人がいる、それも事実です。そういう中で毎日毎日ギリギリの生活をしているという人も少なくないはずです。さて今日の聖書の物語はサラからハガルへと視点が移り変わります。このあとサラがどうしたのか、それは次の章まで待たなければなりません。もう一人いじめられたハガルの方がどうなったのか。ハガルはサラの元を逃げ出します。聖書地図を開いてどの程度逃げたのかもう一度調べてみました。マムレのカシの木のところにいて、そこから後で逃げた場所がベールラハイロイという地名ですけれども、地図で調べてみると直線で100キロあります。ハガルがこの時妊娠何ヶ月目だったか分かりませんけれども、相当な距離を歩いて逃げたということが分かります。この辺りはずっと荒野です。おそらくハガルはアブラハムが追っ手をかけて自分を追いかけてくるかもしれない、そんなことも考えて必死で逃げたんだろうと思うんです。妊婦の足で逃げるのにどのぐらいかかったか、江戸時代に旅人は何キロぐらい歩いたんだろうと調べてみました。だいたい8里から10里歩いたんだそうです。そうすると32キロから40キロだそうです。まあ、この基準で考えれば3日から4日ということになると思います。もっとないかなと思って調べてみると、ローマの軍隊は1日に100キロ移動したという記録がありました。まあ、それもすごい話ですけれども、身重で100キロは移動できないかなと思います。あるいは先ほどから秀吉の話をして申し訳ないんですけども、今日からですね NHK の大河ドラマが始まりますが、キリンが来るというですね明智光秀の話をやります。今から楽しみにして今日ビデオの予約をしたんですけども、そんなことはどうでもいいんですが、この明智光秀が織田信長をやっつけた時に豊臣秀吉が中国地方にいたんですね。何の話がでこんな話してるのかと思いますけど、中国地方からその秀吉が中国大返しっていうのをやったんです。ブワーッと急いで戻ってきたんですね。それがだいたい10日間で230キロ移動したっていうんです。10日間で230キロってそんなすごいんかなと逆に思ったりもしたんですが、亡くなってから10日なので話が聞いてからは10日じゃないと思うんですけども、だからこの時ハガルがですねおそらく4日か5日あるいはもっと時間をかけてこのところまで逃げていったんだろうと思うんです。荒野ですから食べ物をどうしたのか水はどうしたのかそんなこともよく分かりません。きっとハガルはカラカラに乾いた状態で荒野の泉を見つけてようやくそこで少し休もうと思った、そういうことだっただろうと思います。もうここまで来れば大丈夫、もう追っても来ないだろう、そう考えたのかもしれません。そしてアブラハムもサラも子供大事さに急いでハガルを追いかけに追っ手を出したというようなことはこの聖書には書いてありません。ということは アブラハムとサラの中にもせっかく子供が与えられてもどこかでホッとしているというようなことをそこから少し見え隠れしているのではないかと思うんです。念願の子供ができたはずなんです。ところがその子供を産むハガルが去っていった時にどこかいなくなってホッとしているというところがある。そんな悲しい物語です。ここには人の心の醜さだけが描かれていると言っても良いかもしれません。そして聖書はそこで何を書いているのか。7節、主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。この哀れな女奴隷ハガルを追いかける思いもないサラとアブラハムとは裏腹に、主は悲しみの末に逃げ出したハガルを見つけておられると聖書は書いているんです。主なる神だけは悲しんでいるこの人に対して無関心ではおられないのだと聖書は書いているんです。ハガルを見つけたのは主の使いであるとここに書いてあります。それがどういうお姿なのか聖書はそれ以上書いていません。聖書はこの後から何度も主の使いが登場してきます。主の使いの役割は明白です。メッセンジャーです。神様の言葉を伝えるというのが主の使いの役割でした。そしてこの主の使いというのはやがて天使であるというふうに理解されていくようになります。ここでは天使がどうとかということは書いてありませんけれども、この主の使いはこういうメッセージを伝えます。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。主はここでハガルの立場を明確にしておられます。名前を語りかける、身分を語りかける、あなたはどこにいた人でこれからどこに行こうとしているのか、あなたの所属とあなたの目的は何ですかということです。さらにしてみたら目的なんてないんです。ただ逃げたい、自分をいじめるあのサラの元から逃げたい、サラのいないところ、それがハガルの答えだったと思います。私の女主人サライの元から逃げているのです。ハガルはそう答えました。あの人はひどい人で、私はあそこにいたらきっと生きてはいかれない、ただ苦しいだけだから私は逃げてきたんだ。そんな自分の行為を正当化したくなる思いがこの問いに対するハガルの答えから見受けられます。それに対して主はこういうふうに言われます。あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい。私たちはこの主の使いのメッセージを驚きを持って聞くのではないでしょうか。私たちの周りで最近よく聞かれる言葉がパワハラ、セクハラ、モラハラ、ドメスティックバイオレンスとかブラック企業とか、そういう言葉が私たちの巷で最近よく語られるようになりました。ここ数年そういう言葉が当たり前のように悪であるというふうに語られるようになりました。もちろんそれは悪いことです。そこに正しさなんかないのかもしれません。だから会社を辞める、だから離婚をする、だからそこから離れた、私たちの社会はそれをいろいろな理由をつけて許容することを認めている社会になりつつあります。それはそれで一つの選択肢だと思いますけれども、そういう決断もあり得ると思いますが、聖書はここでそうね、つらかったね、やめていいよ、逃げたらいいよと書いてはいないというんです。主の使いはハガルにこう言うんです。帰りなさい。奴隷制度はそもそも間違いだから、あなたは自由なんだというメッセージが書いてあったら多くの人は納得するんだと思います。 相手が悪いから自分を守るために手立てを講じるのは正当防衛である。それもそうです。けれども主はあなたの女主人のもとに帰れと言うんです。そしてさらにこう言うんです。彼女のもとで身を低くしなさい。ハガルの問題点もここで明らかにしておられます。ハガルはこの時自分は被害者であると思っています。けれども本当にそうなのかということです。あなたはそこでどう生きてきたのか、その本質的な問題をここでハガルに問いかけている。帰ったとしてもサラのいじめがなくなる保証はどこにもありません。けれどもそれでも帰れと主は言うんです。そしてこのメッセージはこれから後の時代にとてつもなく大きな意味を持つメッセージになっていきました。主がこう語られたことによって自分勝手な正当化、自己正当化を、相手が絶対悪で自分には非がないのだという身勝手な正義を語ることは神は許してはおられないのだということをここで神は明らかにしておられるんです。さらにあなたのいるところに帰りなさい、あなたが嫌だと思うその世界に戻りなさい、そしてそこで謙遜でいなさいと主は言われます。それまでここは嫌だとしか見えていなかった世界が、謙遜をまとうことによって新しい世界が開けるということをあなたは味わうようになるのだと主は語っておられるのです。そしてそこに福音があるのです。それこそが神がここで示そうとしておられる生き方です。謙遜に仕えること、そこに愛の世界が現れるようになるのだと聖書は語ろうとしているんです。サラは初めから意地悪な女性だったわけではないのです。サラはハガルがサラを軽く見るようになったから、サラがどれほど悲しみを持ってその決断をしたのか、そんなことも気がつかないハガルに腹が立ったんです。サラの心の中にあるものをハガルは見えていません。サラもまた自分がどれほどハガルを追い込むことになったのか、その時は気がついていなかったはずです。やられたからやり返す、だったら自分も逃げてやる、それで世界は回っていきません。それは神が求めておられる世界でもありません。神の厳しさは新しい世界を創造するために必要不可欠な愛から来る、そのことに目を留めることが大切なのだと言おうとしているのです。もちろん聖書はパワハラも DV もブラック企業も全部認めているわけではありません。そういうことを言いたいわけではありません。そのことはしっかりと理解する必要があります。もしそこにそれしかないのであれば、その世界は長続きしないはずです。そしてそこから逃げるのも当然のことでしょう。けれども人を叱ってしまうことがある、思わず手が出てしまうことがある、残業しながらみんなでこの忙しい時期を乗り越えていかなければならないことだってあるはずなんです。それも全部、ああこの企業はブラック企業だと勝手に自分の都合で判断することは許されないはずです。一面だけを受け取ってそれを完全悪と仕立て上げることはできません。もしそうなっていってしまうなら、人はどんどん身勝手でわがままになっていって、誰も愛を示すことのない社会になってしまいます。聖書はその世界を望んではいないのです。愛には厳しさが伴います。帰れという厳しさが当然出てくるんです。甘えるなという必要もあるのです。そして自分の火にも目を留めるようにと主は言われるのです。そういう苦しさを乗り越えた者にしか見えない世界があることを主は示そうとしておられます。 この知らせを受け取ってハガルは何と言ったのか。ハガルはそのことを聞いて、あなたはエルロイと呼びました。あなたはちゃんと見ておられるお方なんですねとハガルはその時言うことができました。私の身勝手さもサラの悲しみもあなたはちゃんと見ておられる。だからハガルはこの後帰っていくんです。その後どうなったのか、サラとハガルがどういう関係になったのか、聖書にその後詳しいことは書いてありませんけれども、ハガルにはその後どうなるかもう心配する必要がありませんでした。なぜなら神が見ておられる、そのことを知ったからです。私一人誰も知らない中で悲しんでいるのではない、私の悲しみは神が知っておられる。神が知っておられるのであれば大丈夫だと思うことができるようになったはずなのです。私たちの神は私たちのことをよく知っています。私たちが今何に悩んでいるか、何に苦しんでいるかよく知っています。そして聖書を通して私たちに語りかけるのです。自分勝手な振る舞いが許されない、帰りなさいと言われる時もある、そこで謙遜にしなさいと言われることもある。その神様の言葉を聞きながら、そこに自分の生きているところに神の愛を作り上げていく、今まで自分の知らなかった新しい世界が作り上げていくことになるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちのことを見ていてくださるお方です。主よ、私たちが生きている世界は本当に難しい世界です。私たちのことを傷つける人がいます。悪意を持って敵意を持っている人がいるかもしれません。そしてそれに対して自分では自分を守る手段を持たないということもあるのかもしれません。主よ、けれどもあなたは私たちを見ていてくださいます。そしてその世界の中にあっても愛の世界を築き上げることができるようにあなたは求めておられます。主よ、どうか私たちのその世界に入り込んでいく力を与えてください。あなたが見ておられることをどうかいつも心に刻ませてください。そしてどうかそこに平和を築き上げさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。